ます。今朝の箇所はルカ8章の40節から56節、127ページの下ですね。第2版の聖書をお持ちの方は116ページになります。今朝は山本まりな姉妹にお願いいたします。よろしくお願いします。
おはようございます。聖書を朗読します。さて、イエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には13歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。みな自分ではないかと言ったので、ペテロは先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見前にひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家にはいられたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない、眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
ありがとうございました。それでは今朝は人生の遅れも大丈夫と題して、中西牧師にお願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。マニちゃんいつの間にか12歳が13歳となっておりましたけれども、12歳ですね。人生の遅れも大丈夫というタイトルをつけました。皆さんはカーネル・サンダースという人をご存知ですか？名前聞いてもピンとこないかもわかりませんが、あの世界各地にあるケンタッキーフライドチキンの創始者ですね。あの店の前には白髪の老人が、恰幅のいい老人が建てられておりますけど、あの人物、あれがカーネル・サンダース。実はケンタッキーフライドチキンを始めたのは65歳なんですね。実 は腕のいいコックさんであったわけですが、ところがその時代にアメリカ車社会ですが、高速道路がザーッと進んでいったんですね。で、腕はいいんですが、やはり車社会のアメリカですので、高速道路でそこに降りれないと、まあ客足は遠のいていくわけです。ですからそのままで行けばもう店じまいというような中にあったわけです。敬虔なクリスチャンであった彼は、礼拝を捧げ祈祷会に行くという、そういう生活習慣を持っていたのですが、ある日祈っておりましたときに素晴らしいアイデアがひらめいたんですね。それは評判の良かったケンタッキーフライドチキン、まあフライドチキンを、その作り方のノウハウを友人と分かち合って教え込んで、そして高速道路のインターチェンジの下あたりに店を構えて、それをどんどん拡大していったらいいというフランチャイズを考えたんですね。それがまあ大成功ということで、今日世界各地にあるわけです。65歳、もう引退の年ですね。人生遅いといえば遅いわけですよ、始めるのには。ところが高速道路で客足が遠のいていくということを逆手に取った、まあ、素晴らしいアイデアであり、また大いなる技であったんですね。そういうことを思いますと、今日はこの箇所を通して人生遅い、遅れてると、この一人の街道管理者は思ったに違いない。そして私たちも人生でこの時助けが欲しいのに来なかったとか、あるいはなんでこんな事態になってしまうんだと嘆いたりすることがあると思うんですね。そういう時に人生の励まし、いわば応援歌のようなメッセージをしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、私どもはさまざまな人生の歩みの中で、私どもの計画通りにいつも行くとは限りません。時には計画を打ち破るような出来事に出会ったり、病に倒れたり、あるいは環境的にさまざまな社会の現象によってことが進まない、そう思う時がございます。そしてそれは本当にもう自分の人生はこれで終わりと思うような、そういうような思いをしてしまいますけれども、あなたの御言葉に立ち返るとき、あなたは私どもを励まし、またそのような体験をした人物を通して私たちにも大きな励ましが与えられます。どうぞそのメッセージを正しく汲み取ることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、この聖書のところからまず第一に思うことは、神は人に人生の遅れを経験させる時があるということです。神がですよ。お話もお分かりになったと思いますが、街道管理者に一人娘がいました。12歳です。一人娘で12歳、可愛い盛りでしょう。これからだんだんと乙女になり、大人になっていく、長よ花よと思いながら育ててきた娘です。その娘が病気になる、瀕死の状態。街道管理者の父親はイエス様が近くにおられるということで自ら赴くわけですね。そしてどうぞ私のおうちに来てください、助けてやってくださいと、こう言って嘆願するわけです。41節と42節をもう一度見ておきたいと思います。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。街道管理者というのは裕福な人がなっているもの、それがその時代の背景です。使用人もたくさんいるし、後でも使用人から知らせがあるわけで、使用人を使わせてもいいんですが、しかし自ら父親が出ているということは、いかに彼の思いが イエス様に直接お会いして、直接嘆願して来ていただきたいという思いが切々と現れておりますね。そしてイエス様はそれを知って、じゃあ行ってあげようということで、ヤイロのうちに出発をされていったわけです。ところが群衆がイエス様を待ちわびていたので、いっぱい囲むようになっている。そしてその歩みをしている中に、一人の婦人がイエス様の衣に触るんです。それは長血を患っていた、12年間長血で患っていた一人の婦人、その人がイエス様の衣を掴んだんですね。でイエス様はそれを、そこで血が止まったというのですから癒されたわけですが、しかしイエス様はどういうわけか、その婦人が誰であるか、誰に触られたかということを探し回られたんです。ヤイロからの情報は入ってるわけです。そしてその道を歩んでおられるわけです。だから癒しもされたんだから、もうそのままストレートに行ってもいいわけですが、そうはされない。その婦人に信仰の告白をして確信を持たせたい、そういうお気持ちがあったでしょう。あるいは長血を患う女の人ですから、これが公にはっきり癒されたということが宣言される必要がある、そういう意味もあったと思います。いずれにいたしましても、この婦人の生活ということを考えたときに、信仰ということを考えたときに探されたんですね。誰だ誰だ誰だ。これは婦人にとってはありがたいことなのですけれども、先ほど言いましたように街道管理者にしてみれば、いわば娘が癒される時間がどんどんどんどん遠のいていくという、足が遠のいていくというか、そういういわばロスタイムなわけですよ。イライラしたに違いない。イエス様早くおいでください、そんなことは、まあその婦人には悪いけれども、ともかく若娘をお願いしますって言って連れてきたい。しかしイエス様はそれをそっちのけで、この長血を患う女の人を探されたんです。邪魔が入ったとしか思えないこのヤイロ、こういう時間の遅れですね、早く来てほしいのに、お呼びもしているのに、なんでこんなことになるんだっていう気持ちですかね。人生はある種ですね、なんか遅れを食らったと思う時がやはりあると思うんですよ。なぜここで病気になるのか、仕事もできない、営みもストップ、なぜ頑張ろうと思って再出発の気持ちも持っているにもかかわらず、家庭のこと、あるいは環境のせいで退却をせざるを得ない、そういうことっていうのがあるでしょう。私なんかでもたびたびお話をしますように、なんで受験生のこの時に、頑張らねばならない秋からの後半の時に、なんで事故に遭うんだ、父親の事業は倒産するんだと思いましたもん。もう実際に学校に行ったら遅れを食らったというような実感でしたね。そういうことが人生にやっぱりあるわけですよね。ヤイロはイエス様がそのところでまるで道草を食ってるんではないかと思うぐらいに必死に探される。しかも群衆ですから、ペテロたちもこの群衆なのですが、誰が触ったなんて分かるはずがないではないですかとさえ言ってます。そういう状況なんですよ。それでもイエス様は探し回られた。そういうことを考えると、本当に時間が遅れていくという経験、このヤイロはそういう経験をしたのだということです。あなたもこの街道管理者のように、人生の遅れを食らったと思うような出来事、病、何らかの問題、そういうことを経験したことがあるでしょうかね。それなら街道管理者の気持ちはよくわかるでしょう。そして聖書はあなたのことがわかるということですね。 さて第二に見たいことは、神がそのように人生の遅れを経験させる時があるわけですが、人生の遅れは絶望を意味しないということです。街道管理者がわざわざ直接イエス様に頼みに来たのですが、時がどんどんどんどん伸びていく中で、やきもきする街道管理者のところに、しもべたちの方からさらに追い打ちをかけるような悲しい知らせが届くんですね。それをちょっと見たいと思います。49節ですね。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。なんということでしょうか。だからイエス様言わんことではないでしょうと。なんでもっと早く来てくださらないんですか。あなたは神の力を持っていらっしゃいます。だからお招きもしたかったんです。でもこの場に及んでそんな婦人を探されるからこんなことになったではないですかと恨みがましい気持ちも彼にはあったんではないかと思うんですよ。そして死ですから、死の知らせですから、こんな辛いことはない。人生こういうね、なんというのか、二重の悲しみが追い打ちをかけるようにしてやってくるっていうのがあるんですよね。良いことは二つとないというのは私のどういうわけか実感。だから良いことが一つあったらね、まあ、この辺りで満足しようといつも思うんですよ。二つはない。しかし悲しみは二つある。反対になってくれればいいのに。娘が病気になったということだけでもハラハラするのに、今度は死の知らせですから、どんなに辛かったかと思うんです。そして死というものはまさに人生の絶望と、こう思うわけです。神なし世界ではですよ、ただし。神なし世界では死は絶望です。しかし、イエス・キリストは何とおっしゃったか、50節を見てください。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。キリストにあっては、死は病気のよう、治るという言葉が使われる。それほどのこと。つまり、神なしの世界では、絶望の世界は確かにあるわけです。しかし、神を信ずる世界、キリストにある世界は絶望というものはないわけです。人間社会の絶望でさえも変わりうるわけです。治ります。恐れないで、ただ信じなさい。有名な聖書の言葉、ローマ書の5章の5節に、この希望は失望に終わることがないという言葉があります。我々信仰の世界、神を信ずる恵みの大きな一つは、どんなに絶望的な状況の中にあったとしても絶望というものはないということです。私に力があるとか、あなたに力があるというのではなくて、あなたが信じている神には絶望はないからです。だからもう先生を煩わすことはありませんというのが人間の言う絶望を体験した言葉なんですね。しかしやはりこれは神の力を、限界を作ってしまっているわけですね。私たちもこの言葉を言わないようにちょっと気をつけておきたいと思うんですよ。ちょっとね、詩編の31編の22節ここに戻ってまいりますが、開けていただけますか。詩編の31編の22節933ページになりますね。詩編31編の22節ではお読みします。私は慌てて言いました。 私はあなたの目の前から立たれたのだと。しかしあなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めた時に。我々人間は慌てて言うんですね。私はあなたの目の前から立たれたのだと。ヤイロもそう思った。使用人たちももうイエス様に来ていただく必要はないでしょうと言って、絶望の世界の発言というのをしがちなんですね。しかし肝に銘じておきたい、神なし世界は絶望がある。しかし聖書を通してキリストにあるものにとっては絶望というものはない。だからこそ慌てて言うことがないように。望みは絶たれてしまった、目の前から絶たれてしまったというようなことを発言しないように気をつけたいと思うんですね。ですから第3にメッセージは、人生の遅れには神の最善の時と道が備えられているということです。もう一度ルカ伝に戻りますと、ただ恐れないで信じなさいと言われたイエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人を連れてこのヤイロの特別の部屋に入りました。そして52節でこう言われます。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。すごいことですよね。でも人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。淡々と奇跡が起こったことが記されています。街道塚さ、この街道の管理者にとって死は絶望であった。しかしただ信じなさいとイエス様が言われ、そしてこの街道塚さに娘をお返しになった。再び生きることを許されて、悲しみに悲しみを重ねないで済むようにイエス様はしてくださった。今日は我々イエス・キリストを信じる者にとって復活という永遠の希望が与えられています。ですから死は絶望ではないわけです。しかも覚えたいことは、死は絶望でないと同時にですね、神にあっては人生の遅れと感じた、ヤイロも感じた、使用人たちも思った、ペテロやヨハネたちも思ったでしょう。イエス様、そんな足手まといくらっていないで早くあのヤイロさんのお家に行ってあげてくださいと思ったかもわからない。でもキリストはそのことも承知の上であえて時を遅らせておられる。これは何か学ばせるわけでしょう。人生の遅れということがどんな意味を持つのかということなんですね。それは神にあっては人生の遅れはちゃんと神の最善の時が備えられている、道も備えられているということです。モーセという人物がおりますね。モーセは不思議な運命に操られて、ユダヤ人イスラエルの子であったにもかかわらずエジプトの王子として育てられるわけですね。王子として教育、知恵、伝説、一つ一つにすごい力を与えられたもの。しかし自分の体にはユダヤ人の血が流れている。一歩王宮を出ればそこに同胞の民がこき使われ奴隷として、時には殺されるようなことを現場を見ていく。心が痛む。それで40歳であった彼は一番血気盛んな時でありますが、改革を試みたんです。ところがあえなく失敗、殺人までしてしまう。そしてとうとう逃亡者となって荒野の生活に、羊飼いとなって地位も権力も富も名誉も全てを失って、もう私の人生はこれまで。40年間そこで過ごすわけですね。で80歳になるでしょ。 もうここまでで終わりと思っていたのが、神がモーセを、モーセを、モーセをと言って呼ばれるわけです。何度か尻込むわけですけれども、神の召しに応えて、モーセは今度80歳からイスラエルの民の解放者として大きな働きをしていくことになる。神にあってはモーセは血気盛んな40歳、失敗をしてしまう40歳の時ではなくて、もう力もない、もう期待もできないような80歳を神は選ばれたんです。時遅くしたんです。これは神の知恵なんです。全能の神の力を体験するのには、人間的な力は時には必要ではない。そしておまけに、荒野の無駄な40年と思っていたものが、なんと神の賢い知恵の中にあったかと思うんです。エジプトの王様からイスラエルの民を解放して約束の地に行くのに、40年間荒野の旅をしなければなりませんでした。都会育ちのイスラエルの民にとっては、荒野は初めての生活です。それを知っているのはモーセしかおりません。指導者として、荒野の生活が何であるかということを知り抜いているということは、当然大事なことなんですね。そうでしょ。砂漠があった、砂嵐がやってくる、これはどういう意味があるのか、あるいはこちらからこんな匂いがする、これは水のある場所だとか、そういうことが荒野の生活40年でも体で染みついてわかるわけです。だからモーセが荒野の生活を知っているということは、イスラエルの民の40年の荒野の生活にとってはなくてはならない知恵であり経験なんですよ。そう考えてくると、なんと神様は賢く素晴らしく計画をなさっているか。モーセ自身から言えば、40歳の時になりたかった、でも失敗した、もう終わりと思った、時は遅い、80歳で何もできない、こう思っていたのが、ちゃんと神の最善の時の中でことは動いていくんです。神様はあなたにも同じことをなさるんです。あなた病気になったかもわからない、あるいは何らかの問題が生じてあなたの計画が遅れるようなことがあるかもわからないけれども、人間的に浅はかに慌ててもう望みは絶たれたなどということがないように、いやむしろ神を仰いで、全能の力、神の時を信頼して、ただ恐れないで信じなさいという神の言葉に聞き従っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、街道管理者であったヤイロにとって大きな悲しみの経験、またイエス様を直接使用人を通してではなくて自ら呼んでいったところに、彼の切なる思いがひしひしと感じられます。それほどの思いがありましたにもかかわらず、イエス様があえて時を遅くさえしておられるかのように感じる、この出来事が挿入されています。それを思いますときに、まさに神様、あなたにあってはすべてのことが時にかなって進められてまいります。私どもも聖書を通してあなたを信じて生きる世界を教えられていますけれども、それは生来の思いがよく出てまいりまして、その信仰の思いを打ち消してしまう時がございます。そして絶望だと慌てて言ってしまう、そういうような私どもは不信仰に陥りがちでありますけれども、今一度この御言葉を通して、ただ恐れないで信じなさいとお言葉を本当に深く受け止めて、ことを進めていくことができますように、時遅く見えるようになりましても、あなたは私どものために最善の道と時を備えていらっしゃいます。そのことを深く知ることができ、あなたに信頼して進むことができますように、お一人お一人を励まし導いてください。尊いイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、新聖歌117番をお歌いください。1節と2節を賛美しまして、お祈りをもって聖餐式に預かりましょう。